ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、ついに私たちの地域も非常事態宣言解除となりまして、
はい、
なんかもうあんまり見てなかったな。なんか、あれ、なんだっけな。
はい、
委員会、何委員会だったっけ、有識者会議的な。諮問委員会か。
諮問委員会ですね。
で、了承が出ました、みたいなのを夕方に見て、
はい。
で、そうですね、夜に会見があるのかなと思って、まあ、それを追って会見を見ようとしたわけではないんですけど、会見があって、はい、10時頃かな、
はい、
まあ、ニュースいくつか漁ったら、その会見の様子が記事になってんのかなと思ったら、なんか見つけられなかったんですよね。会見って あったんですか？
いや、やりましたよ。
やってた？
うん、首相の会見でしょ。
うん、
はい、まあ、僕も見てないんですけど、
うんうん、
一応やってて、また、なんか、長々と、こう、喋って、みんな、長えよ、とか、ツイッターでいっぱい書いてました。
うんうん、
あとは、なんだっけ、空前絶後のって、経済対策って言ったんですけど、
うんうん、
なんか、若い人たちは、うん、お笑いで、空前絶後のって絶叫して何か言う、ピン芸人の人がいたんですけど、
はいはいはいはい、
一発芸の人がいたんですけど、
うん、
それを思い出しちゃって、その後何も言葉が入ってこないとか言ってました。
ああ、そんな感じだったんだ。そうか。あれの時、でもそれって同じ日だったのかな。なんかそれは後で見たな、確かに。
あ、そうです。
その、
いや、それしかなかったと思います。首相会見は。その後なんか、まあ、誰か別な人っていうのは、うん、西村経済再生担当、そうでしたっけ、
うんうん、
の会見が夜にあった、もうちょっと遅くにあったんじゃなかったかな、
という
気もします。はい。
いや、なんか、それは、こんなにすごい、対策をやりますよみたいなの後のダイジェストみたいのでチラッと見たけど、
はい、
ね、でも10万も届いてないのにみたいな、なんかそういう、ね、ね、話だったり、なんか人の喋り方がこう聞きづらくて聞いてらんないよみたいな、最近ね、
まあそうですね、
よく言われてたりしますけど、
はい、まあ、プロンプター、次の首相はプロンプターがいいっていう話。プロンプターで十分じゃねみたいな話があるぐらいです。
まあまあ、解除になりまして、まあ、どうですか、その、周りの雰囲気とか自分の周りとかってなんか変わりました？
そう、火曜日にね、まあ、本当ほぼ2ヶ月ぶりに近いのかな。
うん、
水道橋の学校まで行ってきて、
うんうん、
オンライン授業の、
うん、
あれを、準備というか、行ってきたんですけれども、うん、まあ割と電車もまだ空いてましたし、街も閑散としていて、
ほうほうほう、
うん、ですね。まあ、どっちかっていうと、うちの近所の方が、
うん、
まあ、学校、学校がそういう何か準備登校みたいなとかしているのか、
うん、
制服着た中学生が多いのとか、
うんうんうん
うん、まあ、あと、犬の散歩をしている人がね、急に増えまして、昼間に。
ほうほう。
いや、多分今までも犬の散歩はしてたんだと思うんですけど、多分ね、時間的にあんまし見えない時間にしてるのかなっていう。
ほう。
でね、犬の散歩をしている人ってなぜかあんまりマスクしてないな、とか思って、眺めてたんです。
ほうほうほう。
まあ、暑くなったっていうのもあるんですけど。
ああ、なるほどね、うん。うん。いや、なんかね、僕の周り、 僕もだからその解除になってから気にかけてるんですけど、まあそんなに変わんないかな。
まあそうですね。会社とかは、まあそのまんま、リモートワークできるところは、リモートワークのままでみたいな感じですしね。駅前の駐輪場も多分、通常の時の4分の1ぐらいでした。
ああ、そんな感じなんですか。
はい。
へえ。
逆に、こっちに人がいるわけなんですね。うちみたいな。東京、埼玉都民が多いところは。
うん、まあ、いわゆるベッドタウン的なところに、人が留まってる状態。
だから、ある意味、スーパー混んでたりとか、
うんうん、
地元のちょっとした商店が混に人が多かったりとかしてるんじゃないかと思います。
なるほどね。まあ、僕のところで言うと、その、道の具合とかもあんまり変わらないし、その、学校はね、まだ、本格的には動いてないからね。なので、まあ、中学、高校、まあ、離れてるけど、小学校みたいな、ところが近くにはあるので、
はい、
朝夕になるとやっぱそういう姿を見かけるんですけど、今のところそういう姿も見かけないし、その電車は乗らないんですけど、バスに乗ってる人たちの様子は、まあ近くにバス停があったりとかでなんですけど、はい、そこら辺もあんまり増えてる風ではないしねっていう感じかな。で、その前にも話したかもしれませんが、首都高でね、仕事で、平日は毎日のように、東京方面に向かうのに乗っているんですが、なんか、他の人の話だと、なんかだいぶ戻ってきたねっていう方もいらっしゃったし、僕も一瞬そう思った時があったんですけど、今日なんかからすると、やっぱり少ないなっていう。感じなので、まだ、やっぱりそんなに急に元通りな感じにはならないねっていうとこですかね。まあ、あと、よく使っているイトーヨーカドーの、フードコートが、
はい、
テーブル椅子全部撤去されてたんですよ。
ああ、はい。
で、それが火曜日だったかなに、はい、なんか、ちょうど、買い物行った時に、こう、並べ始めようとして、椅子を出したり、テーブル出したりしてるところを見かけて、
ああ
、やっぱこういうところも解除になるのかって思ってたんですが、で、今日、また行ったんですけど、まあ、もうテーブルは並んで、まあ、前と同じような状態に、見た目はなっているんですけど、一向きに使うように、その隣同士の、テーブルにはこう、一つ置きにバッテンのマークがしてあって、
はい、
ここは使わないで一つ開けて、もう一個隣に座ってくださいみたいな。だから一つ置きに使う想定で、一つ置きにバッテンのテーブルがあるというような感じで。まあ、ただなんかね、その、やっぱりそこ何にもない状態だったから、これまでって人気も何にもない感じだったんだけど、はい、まあ一つ置きとはいえ、そこにポツポツと人がいる感じがね、まあちょっと変わったかなっていう感じではありましたけど。
なるほど。いや、電車がね、乗って、行きは午前中だった。午前中っていうか11時ぐらいだったから、まあ、ほ
ん
と空いてたんですよ。1両に2人か3人。
うんうんうん、
まあ、でも僕のところは、昼間はそんなに困らないんですけど。
うんうんうん、
で、帰りが、まあ、5時近かったんですけど、まあ、その後少しは混んでるんですが、でも座れるぐらいな感じなんですよ。
うんうんうん、
で、1人、こう、だいたい1個置きが 0.6 人置きぐらいな感じでパラパラ座ってるわけなんですよ。
うんうんうんうん、
で普段だと、 そういう時ってみんなで詰め合って、まあ、きっちり座るじゃないですか。
うんうんうん、
みんなどうすんのかなと思ってちょっと見てたんですけれども、
うん、
あの、車両によってはもうびっちり普通に座ってる車両のところと、
うん、
微妙に空いて座ってるところがあって、
うんうんうん、
で微妙に空いて座ってるところの、その、なんて言うんでしょうね、ここ満、あの、人と人との間が、少なくとも2人以上分は軽く空いてるよねっていうところに座ってみたんですよね。
うんうんうんうん、
そしたら隣にいた人が立って別のところに行っちゃいまして。なんか、あらあらと思ったんですけど、いや、そんな無理やり隣に座ったつもりはないんだけどなと。でも見てるとね、やっぱり気にする人は、この別に隣にぴったり座られなくても、
うん、
あの、まあ、30センチぐらい離れてるところに座られちゃったら、なんか気になってで、立っちゃうっていう感じのと、あともう、あの、最初から荷物を隣の席にドンと置いて、
はいはいはい、はい。
隣には座らないよねっていう、そういうパーソナルスペースの使い方、作り方をしている人とかいて、うん、いろいろなんか、いろいろこれからは大変なんだろうな。でも、まあ、今後、どんどんみんなが、通勤するようになってしまったらそんなことやってられないだろうから、
うんうんうん、
ね、普通になっていくんでしょうけど。
まあでもそれいう5時、まあでも5時前か。
うん、まあ5時前だからね。多分あれは多分6時ぐらいだと普通にみんな詰めて座ってんじゃないかって気はします。
でも今までだったら5時前でもそこそこ。
いや、まあ、だいたい席はいっぱいですよね、うん、下りは、うん。で、当然立ってる人も。
いるぐらいな感じ。うん、っていうことは、やっぱり、まだまだ、まだ少ない状態ではあるってことなんだね。
うん、失礼。はい。
まだまだ、じゃあ、少ない感じでっていう。
はい。
ところですね。まあ、そのテレワーク意外と大丈夫じゃんっていうか、テレワークでなんとかなるじゃんってなったところはやっぱ継続するとこはするでしょうね。必要以上にその出てく、来なきゃいけない状況っていうのがどれぐらいあるかっていうのをね。
ですね。
なんか、なんかの記事見たけど、もう事務所なくしたっていう会社もあるみたいですよね。
あ、
で、なんかそのね、コストを下げるために事務所をなくしてしまって、まあ、集まらなきゃいけない時にはその貸し事務所みたいなところってあるわけじゃないですか。
すごいですね。
貸し会議室か。
はいはい。
そういうところで使って、まあ、あとはオンラインでみんなでミーティングすればいいじゃん、みたいな。そういうところもあるみたいですからね。でも実際、仕事で何かこう、
はい。
会社に来て何かをしなきゃいけないっていう状況じゃない、例えば、その事務的だったりとか、営業ものに関してはね、お客さんのところ行かなきゃいけなかったりとかっていうのはあるんでしょうけど、うん、会社で机でデスクワークだったら、家でもできるわけですからね、基本ね。
まあ、そうですね。
うん、
まあ、それこそオンラインで何でもできちゃう時代にはなりつつある。
うんうん、まあ、あとわかんないのが、あの、その、ズームで飲み会とかありますけど、
はい、
あと会議とかも、
はい、
映像を出さなくちゃいけないの感覚がわかんなくないですか？
そうですね。いや、あの、僕もその、ウェブ会議、授業、うん、オンライン授業のためのウェブ会議を2回ぐらい、うん、2回はしたのかな、
うんうん、
?1 回目の時は映像ずっと出してたんですけど、
うん、
いや、これ疲れるなと思って。だから他の人見たら、
う
ん、あの、だんだんポチポチいなくなるわけなんですよ。音声だけになってっから。
はいはいはいはい。
あ、じゃあいいやと思って僕も、あの、あれを消して、
うん。
もう音声だけで参加してたんですけど。
うん、いや、なんか。
それで十分なような気はします。
そうそう。ね、こういう、まあ今現在も、音声でつないでやってるわけですけど、うん、昔からこれをやってるから、やってるし、まあ、自転車のレースの中継のね、打ち合わせも、あれも日本全国にスタッフがいるから、 あってなんてそもそも無理なんですよ。
ああ、そうです、
ね。で、まあ、スカイプだったり、Facebook のメッセンジャーだったり、まあ、ツールはいろいろなんですけど、まあ、ある程度その先に分かるものに関してはメールなりで資料が配られてこういう方向で行くからっていうなって、うん、まあ1週間前ぐらいに、ネットでつないで、まあそれも人数が多すぎると話にならないから、
はい、
例えば固定カメラ班とかバイクカメラ班とか、はい、本部だけ人だけとかっていうふうになんか、ね、人数が多くなってきてるのでそういう区切りをつけてまあ、つないで打ち合わせをするんですけど、今まで映像をつけてなんてやったことなかったのね。だからそんなする意味あんのかなって、十分それで打ち合わせできるし、まあ、うん、唯一あるのは、マップを共有するとかね、
うん、
そういうのではやったことありますけど、みんなの顔を見てする必要性を感じたことが一回もなかったから、なんでみんなその、わざわざ映像つけるから回線も混むだろうし。
ああ、そうですね。
ね、通信状況も人数が多くなればなるほど悪化するだろうし。
うん。
なんで無理してそこまでする必要ないんじゃねえのって。
はい。
思ってよく見ていたんですが。
はい。
まあ、そんな中で、まあ、さっき、角さんからも話がありました。オンライン授業。
はい。
が、まあ、だいぶ進むだろう
と。うん、まあ、
まあ、実際にもうね、そもそも始まるっていう話だし、
はい、
まあ、いろんな方の、SNS だったり、お話だったり聞いてると、もうね、だいぶ始まって、
そうですね。
しばらく経つような方もいらっしゃるみたいなので、うん、まあ、実際、ね、そこも、なんか映像、出してたりするみたいなんだけど、
はい、
結局その生徒側の人たちの環境ってまちまちなわけじゃないですか。
うん、そうそうそう。
でなおかつ、まあね、学校の授業の場合は生徒の様子も確認しながらっていうのがあるからやっぱりあった方がいいのかなっていう気もするんですけど、でもやっぱり回線の負担だったりとかそのね、それぞれのオタクの、要は、
そう、背景はね、
スキルとか、
ああ、状況もあります
ね。ね、パソコンの環境だったり、使う人のスキルだったりっていうのは差があるから、うん、なかなかこう、大変なんじゃないかなっていう感じがしますが。
ですね。
まあ、実際まだスノーさんは始まってはいないんですよね。
今週は、学校で、うん、その、自分の使う教室で、うん、その、いろいろプレゼンテーションする、Google スライドとか、
うんうん、
ドキュメントとかの、が、生徒役の先生に見てもらって、
うんうんうん
うん、まあ、切り替えがどうなのとか、そこら辺のチェックをしてきただけなんですけど。
うんうんうん、どんな感じでした？
はい、Google のクラスルームという、
うん、
あれはアプリになるのかな、
うん、
システムというか、を使っていて、まあ、あれは、あと Meet っていう、その、テレビ会議システム、
うんうん。
で、法人じゃないと使えないみたいなんですね。
へ
ぇー。Meet は、なんか、
ほうほう
ほう、法人っていうか、実際に使おうと思うと、こう、運営するにはお金が必要みたいな。
はいはいはい。
運用するには。なんか、テストはできるんですけど。
うん、
うん、っていうシステムになってまして。だから、それは法人で、うん、そこの学校の法人の中でやってるんですけど。まあ、うん、僕らが普段使っている Google のこの、まあ、ドキュメントとかそういうの、全く同じなので、
うんうん、
そういう点では僕は非常に、ラッキーでした。というか、他の先生たちは、
うん
やっぱり使ってない人は全く未知のもので、
うんうん、
Google ドキュメント何それみたいな。
ああ、そうですか。
いや、そういう人も中にはいます。業界がいろいろなんでね。
はあはあはあ、
うん、そういう、こういう仕事をしなくて、する必要のない人ももちろんいるので、
はあ、
なんて言うんでしょう。こう、手を使ってする仕事の人たちの場合は、 から、まあ結構大変っていうか、この人も。
ああ、そうだね。Google ドキュメント何それだとちょっと厳しいですね。
そうですね。僕もでも、これやってなかったら、全然何それの人だったと思うんですけど。まあ、ドライブの意味がね、なかなか。
うんうん、
僕、でも、クラスルームをちょっと、なんか、ちょっとわかる、すごい単純なんだけど、
うん、
ちょっと一瞬戸惑うようなことがあって、
へ
こう、なんて言うんでしょう。課題を例えばドキュメントで作って、
うん、
で、そこに出しておけばいいんですけれども、
うんうん、
クラスルームの中の、
うん、
授業だったかな、うんうん、っていうところに課題の何か、スレッドを作って出しておけば、みんなそれに、こう、回答してくるわけだね。
うんうんうん。
くれば、いいんですよって言うんだけど、うん、いや、それみんなからの回答って、どうなってるんですかねっていう。一つの、シートに全部入るんですかねみたいな話をして、
うんうんうん、
いや、そうじゃなくて、とか言
って。
イメージとしては、だから、一人一人がそれに書き込んだら、一人一人の、ファイルがどんどんできていくんですよね。こっちのドライブの中に。
へぇー。生徒の。あ、そもそも、クラスルーム経由だからっていうことね。
そういうことです、
ね。普通のドキュメントでそれやっちゃうと、一つのファイルにみんながガシャガシャってなっちゃう
からね。あれなんだけど、なんかそういう風になっているらしいという。だから、点数つけなきゃいけないですから。
うんうんうん
うん、まあそこら辺、すごくよくできてて。まあ実際にまだ使ってないからわかんないんですけど、
うんうんうん、
すごくでき、よくできているそうですっていう話で。
うんうんうん、
成績とかも別にあんまり、こう、点数をこっちがそこにつければつけたで、ちゃんと後で成績表ができている。
へー。
うん、何もしなくても成績表ができているっていう。
ほうほうほう。
うん、あ、そういう機能とか充実してるので、
うん、
まあ、うまくいきそうだったら、別にオンラインじゃなくなっても、このままこれを運用していけば、
うん、
すごくいろんな面でいいんじゃないでしょうかっていう、
うんうん、
そういう面もあるんですけれども、
うんうん
うん、ただやっぱり、それは、どっちかというと教える方の都合で、
うん、
生徒からしてみると、
うん、
まあ、パソコンのある人、タブレットの人、スマホの人っているんですよね、
うんうんうん、
聞いたら。
うんうんうん、
だからスマホの人に、何百字とかいうレポートを出してくださいとか、いうのはどうなんでしょうねっていう話は当然ありますし。
うん
うん、
まあ、でもどうなんだろうな。今スマホでも、Bluetooth のキーボードを接続しちゃえば、
ああ、そうか。ああ、そういうふうにね。
できなかないよね。っていう。ていうか、今の人だったら、
スマホ
でもバチバチ打つんじゃないですかね。
そうですかね。
うん、
そうだ。
なんか、前ちらっと聞いたのは、キーボードよりスマホで打った方が早いっていう。
あ、早い。ああ、うん、そういう、変換の、がよくできてる。
そうそうそうそう。っていう話を聞いたことがあるんですけど、
ね。ああ、
うん。
どうなんでしょうね。そうですね。未だに、ガラケーと心中する回の私は。いや、なんか本当、たまに、こう、神さんの iPod Touch で返信しなきゃいけない時があって、
うん、
なんかすごい返信に何分もかかって、
うん、
電話した方が早いやって言ってた。
まあでも、そのクラスルームは、もうやっぱり有料なんですか使おうとすると。
あ、クラスルームはね、無料なんです。なんか、ミートを使おうとするとね、試しで使いますかっていう、あれが来て。
ほうほう。
で、確かな、まあ、一週間ぐらいだと。最初に登録しないとやっぱり使えないんですね。個人でも。
クラスルーム、うん、
クラスルームはね、登録っていうか、そのアカウントがあれば持てます。
へ
ぇ、なので、僕は、自分のアカウント、個人的なアカウントでクラスルームを作って、
ほうほう、
で、そこにダミーのいろんな素材を作っては、
ほうほう
上げて、で、息子に、 生徒になってもらって、
うんうん、
でどんな、あの、見えるとか、
うんうん、
あの、どういうふうにして返信してくるのとか、回答するのとか、聞いても、
うんうんうん、
あの、やってもらってますけど、
うんうん、
そこまではできた、できるんですけど、そのミートで、あの、やろうと思うと、こう、ちゃんと登録してくださいって言われちゃうので。
でもなんか今なら誰でも無料で利用できますってなってるね。
あ、そうなんですか。
うん。だからあれかな。
あれ変わったんだろうか。
COVID の関係でってことなのかしら。
そうだったの、
うん、今ならって書いてあるから。
今なら、そう。それ、僕はそれ始めたの 2週間ぐらい前かな。その、始めようと思ってやってみたの。
ほうほうほう。
そうなんですか。じゃあ今度やって。なんかお金必要そうだったので、やめようと思うんですけど。
え、じゃこのミートは、あ、そうか、その、学校で登録されてやってってことなんだ。ミートは使うんですか？クラスルーム？
あ、使います。
使うんだ。
うん、あの、クラスルームの中で、
うん、
授業をするときにミートをオンにする。
そういうことか。はい、その、生徒さんと学校がつながるのはミートで、
はい、
クラスルームはその課題だとかなんかの、
あ、そうです、
ね、管理をするのがクラスルームっていう考え方
は。はい。はい、あ、まあ、生徒も、あの、生徒と先生っていう形でそのクラスルームに登録はするんですけど、当然。
うんうんうん
うん、
うん。
だから、あの、生徒以外の人は当然そこに入れないです、
ね。うんうんうん。
招待された人。
うん、
なってます。
なるほどね。
はい。
うん、まあ実際でもこれ、授業してもらった時に、スノーさんがリアルな授業と、このオンラインの授業の、
はい。
どう違うのかみたいなのを、ちょっと感想が聞いてみたいですね。
あ、まあ、あ、そうですね。まあ、あの、息子はもうすでに大学で、うん、そういうオンライン授業に近いものはやってるんですけど、
うんうん、
でも実際にその、先生の話を聞くとかそういうのは一つもないみたいで、
へー、
うん、毎回、あの、そこにアクセスして、
うん、
出席を取る先生は、
うん、
その時間内のいつかに、
うん、
その、暗号みたいなコードを発信するので、
うんうん、
それで、あの、それを返してくださいっていう。
ほうほうほうほう。
だから、あの、宿題みたいな、なんか、こう、資料とかいっぱい来てるわけですよ、
ね、うん
うん。で、それは読んで、回答したり、レポート作ったりしてるんですけど、
うん、
その先生の授業の間は、とりあえずそこでパソコンなりなんなり。
いて。パソコンの前にいないとダメだよってことね。はいはいはい。
なんだろうね、これっていう感じですけどね。あと、もう、あの、やっぱり、その、回線の話ですけど、
うん、
みんなが一斉にアクセスすると落ちるんで。
いやー、やっぱそうなんだ。
いや、もう最初、初め、あれ何月ぐらいだろう。4月の、5月の頭くらいから早いところを始めたんですよね。
うんうんうん、
あの、大きい。大学とか、
うん、
あの、そしたらみんな一斉に落ちて、
うんうんうん、
やっぱりみんな、あの、どこも、そう、みんな一斉にそこにアクセス集中するから、
うんうん、
で、それは困るっていう話になって、うん、なんか、あの、その、あんまり授業時間限定しないでやりましょうみたいになってるらしいです。
へ、うん、なるほどね。
あの、こう、その日なら、その日になったら、その授業の、
うん、
あれはもう、あの、入れるようになっていて、
うん、
そこに課題はあるから、
うん、
さっさとやりたい人はやってくださいと。
うん。
ここになってるみたいですね。
じゃあ、早い人は夜中とか上げ方にもうその授業をやってしまって、日中は何もせずに、
はい。まあ、そういうこともできます
よね。
まあ、そんな夜中に上がってるかどうかは知らないですけれども。うん。だから、うちの息子も、なんか、8時か、まあそのくらいには、なんか始めてて、
うんうん、
まあ10時くらいにはなんかゲームやってたりしますから、あれとかも、 さっきまで、なんかずっとにらめっこ、あの、画面にらめっこしてるんだけど、なんか、ふと気がつくともうゲームになってる。終わったのって言って、いや、もう終わったよ。
まあ、だからそこら辺、そうだね、集中して、パッパッとできるような人だと、
うん、
本当に1、2時間やって、あとは遊ぶとかってできちゃうかもしれないしね。
まあ、そうですね。
うん
うん、まあ、あとね、なんか、まあ、すでに始めてる先生もいて、
うん、
いや、まあ、オンライン、今の子にはオンラインが合ってる人もいるみたいですっていう話で、
うんうん
う
ん、
っていうのは、なんか、どうしても、こう、周りと、が人がいると、その、気が散っちゃうっていうか、なんか、いろいろね、相手と、こう特に表現系の人たちは、相手の表現気になるわけだよ、
ね。はいはい、はい。
相手っていうか、まあ、周りの表現が、自分よりなんかいいんじゃないかとか、
うんうんうん、
この人はこんなんだけど、私はこれでいいのかしらとか、いろいろ気にする人が多いっていうのが最近みたいで、いや、ちょっとメンタル的にそれでなんか、こう、ほんと最初のところでしょぼんってしちゃう人多いんですよねっていう話になって。でも見えないから、
うんうんうん、
課題はだん、ガンガン上がってくるわけですよね。
うんうん、
で先生から課題を返すとも、
うん、
他の人には見え、当然見えない
ん
ですよ。
うんうんうん、
例えばデッサンみたいな、
うんうんうん。
だから、一生懸命やる人は一生懸命、まあ、みんな大体一生懸命やるっていうんですよ。
へ
ぇ今までだとなんか下手な人はもうなんか、そこで諦めちゃったりとか。
はいはいはいはい。
あと逆に上手い人、うまくできた人は、周りがあんまりうまくできてないと、
うん、
あ、私、これでいいんだわ、と思って、あんまりそこからやらない。
はいはいはいはい。
それはね、確かに今までもね、僕も感じることがあったんですけど。
へぇー。
いや、だからさ、もっとできるでしょうっていうところで遊んじゃったりする人いるんです。
なるほどね。いや、周りが下見てちゃダメよって言いたくなるっていうことね。
そうそうそうそう。で、まあ、だから、まあ、その、先生と一対一だと、先生がその人の、あれ、レベルに合わせていい、だから、すごくあんま良くなくてもいい、ここはいいから頑張ろうねって言っても、
うんうん、
その人に対しては、
うん、
いいわけですよね。
うんうんうんうん、
基準が他にあんまりないから、
うんうんうん。
だから、その人は、あ、ここ褒められたんだから頑張ろうっていうふうに思うらしい。で、逆にすごくいい人でも先生からちょっと、まあ、ここもうちょっと頑張れよって言われたら、自分がどのぐらいいいかわかんないから、また頑張ると、
うんうんうん
う
ん。
そういういい面もありますっていう話。
なるほどね。
はぁ、なるほど、と。
ほうほうほ
う。まあ、自分ではやってないんですけど、先にこう、いろいろ始めてる人はそんなこと。やってました。
でも、逆に、その、先生側でもそういう横の情報交換みたいな、横のつながりはうまくあるんですね。
あ、まあ、今回は、まあ、非常事態なので、かなり、普段はね、別にそんな、こう先生のための講習会なんてないですから、まあ、今回はその、クラスルームとミートの使い方っていう講習会、
うん
強制的にありまして。まあ、それでいろいろ、先に始めてる人からいろんな、
うん、
こういうメリットはありますよ。
うんうん
まあ、大体みんな、いや、これどうすんのっていうちょっと懐疑的なスタンスですから。まあ、意外とやってみたい、まあ、使いようですと。
うんうん
うん、まあ、です。そんな感じですね。あと、まあ、うん、学生の方が当然、もうデジタルネイティブな、
うん、
完全にデジタルネイティブな子たちなので、うんうん、年代的に。どんどん使えるから、話。
なるほどね。うん。いや、まあ、そこら辺、もう、思ってたのとは違う、なんか確かに言われてみたら、まあそうだよねとは思うけど、そういうメリットもやっぱあるんですね、その。
そうですね、まあ、どうしても、こう、 手技みたいなところは、
うん、
ね、先生が ここはこうだよってやってみせなきゃいけないような場面で絶対出てくるので、うん、今後まあだから、こう、このまま自体がこうだんだん良くなっていくようだったら、
うん、
少人数で、にして、
うん、
こう、実際の授業っていうの
を、うん、
混ぜつつっていう感じなんです。
うんうん、
まあ、ハイブリッドな感じで、進めようということな。
まあ、でも、それが正解な気がしますけどね。うん、なんか、無理に全部を学校でやらなくてもみたいな。
うん、まあ、僕の場合は、ね、相手を、まあ、半分大人っていうか大人ですから、
うんうん、
専門学校なんで10、まあ、18以上だからあれなんです、うん。これが小学生とかになるとちょっと全然違う。
まあそうですね。それはちょっと話が次元が違うかなっていうか。
小学生に、ね、うん、もう本当に開きが大きいだろうし、
うん、
あと、親御さん、特に高級、なんだよ。あれですからね、義務教育だから、
うん、
もう本当、家庭環境全然いろいろある、ありすぎてっていう、うん、いますからね、
うん。なんかそこの、ね、並列化というか、その凸凹な状態ってどう吸収するつもりなんだろうなっていう。
うん、まあちょっと難しいですよ。今すぐはできないんじゃないですかね。
うん、まあなんかある時期、まあこの番組でも話したかもしれないけど、学校からの案内がメールになったっていうのがあったじゃないですか。
ああ、はいはい。
まあほぼほぼ皆さん持ってるだろうけど、
はい、
でも中には携帯もなかったっていう人もいたんじゃないかなと思うんですよね。
あ、かもしれないですね。
でもそれが基本そのメールで案内されるからもう用意せざるを得ないっていうところで、
はい、
まあ、今回はこの状況で、まあね、事情が事情だからっていうのはあるんでしょうけど、
うん、
まあ安いパソコンなりタブレットなり、もっと言えば回線、はい、
回線をね、必要ですよね。
になるよねっていう。うん、でも多分、回線がなくて、携帯電波でとかっていうとこもあると思うんだよな。
うん、
そんなに有線引いてるってあるのかな。
あ、
って思うんですよね。ってなった時に、うん、まあ、それこそ、坪さんのね、専門学校とかって、それを受けるために用意しなきゃ、まあでもそれもどうかな。微妙だけど、しなきゃって揃えるのはいいんだけど、その義務教育でそれを揃えなきゃ受けられませんっていうのはどうなんだろうねっていう。
うん、まあそうですね。
うん、
もう自治体によっては、一人一台ってやってるけど、もう今度自治体の差が出ちゃいますね、そうするとね。できるとことできないと。
ん？一人一台？
いや、パソコンとか、あ、これから？あ、パソコンじゃないか、うん、なんか、タブレットみたいなのとか。
それは配布するってこと？
配布をまあ、今実際にそうやってるとは思え、やってるっていう話ではなかったような気がするんですけど、
うんうんうん、
まあ、将来的にっていうか、こう、うん、できるだけ近い、こう、近い将来に、もう完全に、こう、一人一台を目指しますっていう自治体も確かあったと思うんですけど。
うんうん、まあ、なんか、教科書全部をタブレットに入れるみたいな話もありましたからね。
ああ、あります。
まあそういうことも視野に入ってはくるんでしょうけどっていう。まあ、ただね、はい、そのさっき坪さんも言ってた、小学生ぐらいの子たちが完全にオンラインになってくるっていうのはちょっと、まあ完全にってのは難しいにしても、半分にしてもちょっとまだまだっていう感じかなっていう。
うん、
やっぱりその学校へ足を運んでっていう のは必要だとは思うんですけどね。
あ、どうなんですよね。うん。なんか、オンライン授業のイメージって、実は僕すごい古い話なんですけれども、うん、子供の頃に見た、うん、子供向けの外国の番組、ドラマで、
うん、
なんか、こう、カナダかどっかのすごい山奥に住んでいる子供なんですけれども、
うんうん、
山奥だから文校とかもないわけです、
うんうんうん。
だから、アマチュア無線であるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
それで勉強してたんですよ。その子は、テレビの中で。
はいはいはい。
私は多分、7、8歳だと思う、設定的には。で、先生とその、アマチュア無線で、こう、書き取りとか、数学とか教えてもらってるっていう、はいはいはい、そういう、あれがあって、
うん、
そんなイメージだったんですけれども、今、でも未だにそんな感じなんですよね、僕の頭の中
で。で、それはもう、完全に音声だけでしょ。
そうですね。まあ当時、まあそれドラマなんでどこまで本当なのかよくわかんない。果たして、そういう風にしていた、それが学校だった人も。
まあ、いる。
いるんだ
ろうな。だろうなって想像はできそうですよね。
うん。
うん、
いや、まあ、その場面がすごく印象に残ってる。
うん。
未だに印象に残ってて。
うん。
うん、オンライン授業って聞いたとき一番最初に頭に浮かんだのそれだった。
そうなんだ。まあ僕は逆にあれかな、その自習の時間にテレビで NHK とかの見させられた、はいはい、あれが分散してるっていうイメージかな。
はい、ああ、そうかそうか、うん。そうですね。
だから、はい、基本的双方向っていうのはあんまり考え、まあ今も多分考えづらいんだろうなと思うんですよ。
うん、
で双方向にしづらい部分もあるから、一方通行って考えると、その昔の教育テレビを見せられて、
そうですね、
それを先生代わりにしてたみたいな。
はい、
あれがみんな集まってやるんじゃなくて、それぞれのうちでやる状態なのかなっていう。
うん、
僕は印象なんだけど、まあでも双方向でやろうとしてるところもあるのかな、はい、でも結構無理があるよね。
まあね、そうですね、
うん、
よほどなんか解像度の高いというか、
うん、
でっかいモニターが必要だし、
うん、
先生側からしてみるとよほどでかくないとこう顔とか見えないですね。
ああ、まあまあ、
なんて言
ってもね、
30人とか一つの画面に並べちゃった日には、
うん、
ね、誰だかわかんないだろう
し、うん、のと、あれ不思議なんだけどさ、
ええ、
30人クラスで行った時に、発言しようとした時に、全くゼロとは言わないけど、被らずに発言ってできるじゃない。
はい。
その空気感的な
もので。あ、なるほどね。
それがオンラインだったら絶対それができないから。
そうですよね。
うん。5人とかでも被るからね。
あ、そうですよね。
そうすると、うん、音声被っちゃって誰が何言ったか分かんない状態になっちゃうから。
う
ん、
そうですね。
あ、そうか。それを被ってもオフラインだったら判断がつくんだよね。誰々さん、誰々さん、ちょっと待って。じゃあ誰々さん先に話しようか。はい、で、誰々さんと誰々さんが喋ったっていうのが、認識できるんですよ。
ああ、
そうですね。多分オンラインになると分かんなくなってくるから、
それが。まあまあ、そうです。
そこら辺がね、多分、双方向は無理だろうなっていう。
なんか、それこそ VR みたいな、
うん、
空間に全員集まって、やらないとみたいな感じですよ、ね、
うん
うん。それでも無理から、
うん。無理だと思うな。
なんかよほど未来的な技術が必要ですよね。そう。
だから VR みたいに入るんだとしてもテキストだろうね。
ああ、そっか。
うん。であれば、チャットだったらできると思うけど、音声になったら多分、
うん、
その、音の位置、ロケーション情報もあっての音だったらわかんないけど、まあ、難しいだろうねっていう感じはしますが、まあでも大変ですよね。
はい、
まあその同時にそれそもそもつなぐのか あるところではそのさっきの集中して落ちちゃうっていう話もありましたけど、うん、もうそれが強固な Google のサーバーを使うことによってっていうところで、そこに頼って YouTube にそのネタを載せて、
はい、
YouTube の経由で授業を見てもらう、で、うん、課題とかは別途で、
はい、
でも
あ、まあ、それですね、うん、それはもう実際に今作ってるところなんですけど、
うん、
あのこう部分説明しなきゃいけないところは YouTube、あの動画を作って、
うん、
まあ普段あの学生の前でやってみせるようなことを動画にしてるんですけど、
うん
うん、
ただね、ただね、それっておそらくパスワードをつけて生徒だけに見れるようにするんでしょ。
うん、そう、あ、限定です。あの、URL 知ってる人が
見れるやつだよね。
うん、
それすげえグレーなんだよ。
あ、そうなんですか。うん、
結局それって、要は YouTube っていうインフラをただ乗りする形じゃない。
ああ、まあそうですね。
で、なおかつそれが、うん、無償のものだったら、例えば僕とスノーさんで素材の確認をするのに、はい、YouTube の中でパスワードでここを見てくれたら一通り上げてありますよ、はい、で確認とかするのはいいんだけど、生徒からお金を取るわけじゃないですか。
はい。はい、
で、限定で流すっていうのは確かアウトのはず。
あ、そうなんですか、うん。
多分これからいろんな学校がやってくるけど、
はいはい。
それを知らずにやってくる学校は多分多いと思うんですけど、多分規定違反になると思いますよ。
あ、そうなんだ。
うん。なので、多分それは。
そうなんだ、大丈夫だったのか。
いや、多分アウトだと思う。
アウト。あ、それは YouTube に、その、使用料を払わなきゃいけない。
いや、そもそもそういう使い方では使っちゃいけないんじゃないかな。
ああ、そうなんだ。
有料だったらいいとかあるのかな。ちょっとわかんないけど、お金を取っちゃいけないんですよ、とにかく。
あ、あれはそっち、
うん。だからその動画を見ることに対していくらっていう課金をしてないから、授業料っていうことでの一環としてだとグレーなのかもしれないけど。でもそこで、金銭の授受が発生する以上アウトだと思うんだけどな、
はい、
っていう感じ。
はい。
ただ多分それやり方を考えてる学校はいっぱいあると思う。
うん。
だけど多分アウトだと思います。
まあ著作権の方はちょっと調べてみたんですけどね。あの。
はあ、ははあ。
はい。一応なんて言って、まあ、それも結構微妙な部分もあるみたいで。
うん。
うん。いろいろめんどくさい。まあ、確かにグレーかもしれない。グレーかもしれない。
うん。
うん。あ、まあ、ただね、そう。ほら、いろんな本なんかは、
うん、
その、教育現場で使うためにコピーをしたりとか、そういうのは可能じゃないですか。
あ、そうなんですか。
うん、そう、あ、そう、いや、そうなんですよ。いや、そうじゃないって、ほら、国語の教科書に、こう、載せられなくなっちゃうから。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。うん。まあ、あれは当然、許可は取ってるんですけど、その他に、こう、先生が、例えば、この、うん、この作家の、こういう別な本がありますよ、とか、
うんうんうん、
こういう本、その作家のこれではこういう別な本でこういう文章がありますとか、そういうのを自由に使えないと困りますよねっていう話で、
うん、
その授業の中で使う分には著作権の方は保護されてないというか、使えることになってる。
へー。
まあ、うん。いや、そうじゃないと全ての教材、教員が、あれしなきゃいけなくなっちゃう。自分で書かなきゃいけないっていうことになってしまった。
あ、いやいや、なんかそれを使うには著作料みたいなのは、なんか払うのかなと思ってた。
ああ、いや、それはないんですけどね。
へえ。
教育機関で使うという限定で。
それは全部の書籍に関してそうなの？
確かそうだと思います。
へ、
書籍っていうか、まあ、いろんな図鑑みたいなのか。
いや、例えば、その、写真関係なんていろんなノウハウ本だったりとか。
ええ、ええ。
あとは写真集とかあるわけじゃないですか。
はい。
そういうのって、例えば、色温度はこういう風にしてとかみたいなってあるわけでしょう、う
ん、は
い、
ええ、
それのサンプルの写真とかってあるわけじゃないですか、
はいはいはい、
それコピーして使っちゃっていいの？
うん、と思いますけどね。
へ
え、あの、その教育の内容だったらいい、いいはず。
だってそのノウハウ本みたいな、だって例えばスノーさんがその
はい、
この間フォトスクランブルの方で話してましたけど、その教材で使うための写真を撮るのに大変でしたみたいな話あったじゃないですか。それじゃあ作って、例えば本として発売してたとしたら、
はい、
他の人がそれを使って授業してもいいってことになっちゃうんだよ。そういうもんなのかな。微妙くないそれ。
そうですかね。
わかんないけど。
いや、確かに僕は、あの、文章とかに関しては、調べたことあるんですけど、
うん、
それは OK なはずです。
へぇー。うん。いやー、そうなのかな。
うん。となってましたけどね。
なんか、それこそ義務教育でって言うんだったらまだわかるけど、その専門学校みたいなところで、例えば、スノーさんの授業みたいな内容のものを書いて書籍にしてる人がいたとしたら、はい、それをまるっと使われて授業されたら。
まあ、それは困りますけどね。
ですよね。
はい、
っていう、なんかちょっと、えっていう感じがするけど。まあ、でもその YouTube に関しては、そのインフラのただ乗り的なニュアンスで、確かアウトのはずなので、
はいはい
はい、もし、ちゃんと、した方が、まあ、聞いてもらった方がいいんじゃないかなっていう気がします。
うん。わかりました。
確かそのはずです。なんか、そのルートがあるんだったらむしろ教えてほしいけどね。なんか、あの、月々いくら払ったらそういう使い方していいんですよとか、教育機関だったら、まあ、教育機関だったらありとかあんのかな。確か、まあ、そのお金を取って、で URL を送って見せるっていう使い方には使っちゃいけないっていうのは間違いなくアウトです。
まあなんかね、著作権教育研究会という、
うん、
団体のあの Q&A で、
うんうん、
そういうインターネット上の動画共有サイトとか。YouTube ですね、
うんうん。
教材として使えそうな動画がありましたと、授業で使用してもいいですかっていう。それでは、うん、あの、その用法を守れば問題はありませんっていうことにはなって。
それはオープンな動画でしょ？
ああ、ですね。
それをクローズにしてしまうことがまずできないのと、それをクローズするために、その、素材をコピーしたらアウトですよね、
うん、
まず。
うん、なるほどね。
で、問題なのは、自分のオリジナルのものだとしても、クローズのところでお金を取って見せたらアウトなんですよ。
うん、
結局、それって YouTube 側がそのインフラを用意してるメリットがないじゃないですか。
はいはいはい。
それ、オープンなものに関しては、広告だったりなんとかって、その、
うんうんうん、あ、そうか。
Google がそれなりのメリットが出てくるけども、うん、
なるほどね。
クローズでなおかつお金をそこの人たちが取ってるとしたら、Google は何のあれもないのに、
うん、じゃああれを使われて、あの、
そ
この場所を使われてしまう。
場所を使われて、金儲けされてるっていう状態なわけじゃないですか。
うん、はい、どう、うん、なるほどね。
うん。だから、ただ、うん、っていうか、あの、学校関係がどうかっていうのと、授業料として取ってるからっていうところで、
うん、
定かじゃないけど、例えば僕とスノーさんがフォトスクランブルを、有料で パスワードつけた YouTube を使って配信します、うん、第1話が1回聞くのに500円ですみたいなことしたら、まあ、あ完全アマです。
あ、なるほどね、
うん、っていうところなので、でもそれはなんか管理されてるとか、そのシステム運用されてる人に一回聞いといた方がいいかも、うん、です。
うん。
なんかちゃんと手続きを取っていればいいんですが。
はい。
多分いろいろこれから問題になってくるんじゃないかなと思うんですけどね。うん。うん、
そう、教育者向けのところでそういう使い方をせず、限定公開を。まあ、いいですねっていう配信方法としておすすめっていう、
うん、
あれが普通に紹介されてますね。
うん。だから多分それ分かってなくて書いてる。
そうなのかな。うん、
じゃそれが教育機関にはそういう使い方していいですよって Google が開放してれば別ですけどね。確か規約を見れば書いたんじゃないかな。
はい。あ、じゃあちょっと、チェックして
もらって。ちょっと一回見てもらった方がいいかも。っていう気がします。
もう。
まあだからそういうところがね、多分いろいろと問題がこれから出てくるんじゃないかなっていう。うん、Google もまあ今こういう事態だからっていうことで目つぶるのかもしれないけど。果たしてっていう。どこまでみんなわかってるんだろうみたいな気がします。
うん
っていう問題がね、いろいろ。
はい。
あるかなっていうとこですが。まぁ、あ、ちょっとその授業始まったらまた様子もね、
はいはい、
教えていただければという感じですが。まぁ、あ、まだなかなかね、いい方向にはいかない感じですが、
うん、
そもそも10万円の通知が未だに来ませんよ、うちは。
あ、今日来ました。
あ、今日
うは、うん、はい、今日、たった今、たった今というか、今日、夕方に、
ほうほう。
動きました。
え、その、まあ、それは、あれでしょう。申請するための用紙がついた状態。振り込まれたわけじゃないよね。
ああ、まだ、まだですよ。多分、振り込まれるのは1週間以上かかるんじゃないでしょうかね。うん、思います。
まあ、でも、早く、出したところがいいよね。
うん。
スノーさんは、マイナンバーカード
じゃなくて、あ、使ってないので、持ってないので。
書類出す。
郵送で。あ、もう出してきましたけど
ね。あ、もう出したの？
うん。
おぉ。じゃあもう来てすぐ、ちょちょっと書いて、プッて出せるぐらいな感じ？
は
い、
あ、通帳と、免許証、
うん、
運転免許証かな。あの、自分の。
うんうん。
身分証明書を、まあ、スキャンしたデータを作って、うんうん、プリントアウトして、まあ、コピーしに行ってもいいんですけど、
うんうん、
あの、スキャンして、プリントアウトして、うん、その、申請書類に貼って、
うん、
あとは、添付されてきた、あの、こう、申し込み用の、封筒ですね。
うんうんうん、
それに、もう入れて、入って出して。なんか切手を貼らなくて、まあいいやつ
です、ね。へぇー、
はい。
じゃあ、そのコピー、まあ家でそのスキャンして印刷したりコピーしてあれば、もう5分10分で出せちゃうってことなんだ。
はい。うん、で出せますね。はい。
へぇー。じゃあ、あれだな。準備しとこうかな、コピーして。うん、まあ家でもできなかないけど。
はい。
そうか。あれはどうですか？何でしたっけ？
あ、持続化給付。
あれはもう出したんだよね。
あのね、その後、2週間経ったら、
うん、
あの、こう、数字が違いますっていう、あの添付書類との数字が違いますっていう、
は
あのメールが来てて、まあ確かに違ったんですけど、これはなんかちょっと、あの、向こうの、なんていうんですか、その、記入例に騙されたよねっていう感じで、
ほうほうほう。
だって、あの、10万円、 未満は切り捨てですっていうふうに書いてあって、
はいはいはい、
あの、こう、記入、書類の記入例のところも、10万円単位で書いてあったんですよね。
うんうんうん、
去年の収入とか。
あ、はいはいはい、はい。
で、あ、そうなのかと思って、10万円以下を切り捨てで書いて、あの、入力すると、
うん、
まあ、書くんじゃなくて入力なんですけど、
うん、
そうすると、うん、確定申告の方は当然、こう、コピーなんですけど、
うん、
それ画像で添付するんですけど、
うんうんうん、
確定申告の方は当然、端数があるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
だから、それで差が出てて、もう当然差が出るから、
うん、
そこが違いますって書いてあるんですけど、言われたんですけれども、メールでね。いや、これ、わかんねえだろとか思って、そこを直して。で、あと、その、やっぱりシステム的によほど、こう、あれで、なんていうのね、急いで作ったのか、
うん、
一番最初に登録した時は運転免許証の表だけの画像で、
うんうんうん、
画像を添付すれば、
うん、
普通に登録できたんです。
うん、
二回目の時にね、それで、うん、数字だけ直して登録しようとしたら、
うん、
運転免許証の裏側の画像も必要ですっていうエラーが出て、あれとか思って、これ直したんだとか思って。
あ、システムが変わってんだ。
そうそうそう。いや、あれも、なんか PDF みたいなのも、その説明の PDF も、
うん、
一周、その時にはもう変わってましたからね。更新日が昨日かな、あで、
うん、
まあそれでまあ直して出したんです、うん、そしたら今度昨日もう一回メール来まして、
うん、
ここの数字が違うので、
うん、
なんかなかなかーっと書いてあって最後の方によく読んでみたら、
うん、
去年の収入だったかな、
うん、
去年の収入を12で割った数を書いてくださいって書いてあるんですよ。
ほうほうほう。
なんで最初からそれかよみたいな感じで。
ほうほうほう。
まあ、なんか、僕としてはその、収入が半分になった月の収入を書けばいいのかねと思って、まあ、給付のその、基準っていうのはその半分になった月っていう意味ですから。
はいはいはい、そうですね。
実際に半分になった月の収入を書いたわけです。そしたら、それじゃなくて。
はいはいはいはい。
まあ、これ白色申告の人なんですけど、
うん、
そうじゃなくて12ヶ月分で割れば、割った数字でいいんです、うん。
なるほど。
いうことらしいんですけど、なんかまあ、うん、もう説明をよく読んでなかったのかっていう感じで。
なるほどね。例えば、その、だから、はい、今月だったら5月の売上が半分以下の数字だと、はい、で、うん、じゃあその去年の5月はいくらだったよっていう、はい、そのリアルな5月の数字で書いてたっていうことか。
そういうことです、
ね、はいはいはいはい。
でそのそうじゃなくてっていう、
はあ、は
あ、あ、めんどくさいとか思いながら、はあ、それ2回目出しまして、
そうか、
まあ果たして今度はどうなんだ
ろう。その1回目からその波数の違いが指摘されたのは2週間後に帰ってきたの。
そうですね。
そんだけ待たされてそこかよって感
じですよね。最初の時に全部こことこことここは間違えてるから直せって言ってくれりゃいいのに。なんだこれっていう感じですけど、まあ相手はもうコンピュータのメール越しで、しかも申請書はただのね、うん、画面ですから、
うんうんうん、
本当にお役所仕事以下っていうかな。言うずきがないっていう。で、なんか、よほどやっぱり、まあ今、その、中小企業省のその仕事そのものも、
うん、
こう、受け、まあ実際に仕事してるのは、電通と、あとパソナなんですけれども。
ああ、それ受けてるのそこなんだ。
で、その間にね、なんか、うん、ダミー会社が、幽霊会社が入っているって、ついこの間、暴露されまして。
へ
ぇー。そこの会社っていうのはなんか、本当実体がないんです。
ほうほうほう。
で、実体がないところを介して、その二つの会社に実質行ってるので、
うん
うん、この、その600何十億だったかな。
ほうほう。
一体どういうことなんですかって、こう、今もうちょっと、 また次の疑惑、まあ、あの、アベノマスクの次の疑惑になりつつあるんです
ね。なんかマスクの検品作業をやり直すのにとかって、それはなんか10分の、はい、実際は10分の1だったとか、100分の1だったとか、そんな話があったけど、この給付金のカットに関してもそんなのがあるってことなんだ。
そうですね。なんかすごくグレーっていうか、怪しいっていうか、真っ黒というか、なんですけれども、うん、まあ、とにかく、まあ、いっぱい文句が来てるみたい。うん、あの、まあ、その、なんていうんですか、5月1日、連休前が、
うん、
に、それ、ウェブサイト公開されたんですよね。
うんうんうん、
早い人はそこで、あの、もう申し込んで、
うん
いるのに、
うん、
まあ2週間経ってもまだ来ないし、
うんうん、
まあもうね、もう月末ですからいろんなものが支払いがね、
うんうん、
あの待ってる人もたくさんいるんだけど全然入ってこないんだけどっていう、
うんうん、
あのそういう苦情をいっぱい今噴出している状態、
うんうん、
でまあ僕の方はそのまあそれ以前の問題で、なんだこの不自然だっていうか不親切な。あのシステム。申請って何なのっていう、なんかすごくこう、水際対策されてる気がしない
な。なんかもう、早い人だとなんかね、あの、2週間待たずに入ったとかいう話も聞きますけどね。はい、
うん。
まあなんかその、申請書の不備で、何回かやり直してるって話も聞きますし。
はい。
まあ、でも、ね、その一日にも早くっていう思いで書いてるのにっていうのはありますよね。それぐらい、ちょっとね、しかもちゃんと帰ってきてるんだから、その時に全部まとめてこれとこれだけ直してくれたらみたいな、全部言ってくれればいいよね。一個一個で返すんじゃなくてね。まあ、今回の出したものがクリアで、一日も早く振り込まれることを願っております。
はいはい。
はい、まあということで、なかなか大変な状況が続きますが、皆さん。どうでしょうか。もうなんか仕事が再開してこの非常事態宣言下のリモートワークのまんまがいい、出社したくないみたいな話もあったりするみたいですし、
うん、まあ
いろいろ状況なのかなっていう感じはしますが、もう僕はね、まあたびたび言ってますが、一応仕事を平日させてもらえる環境があったので、
もう
何の変化もなくっていう感じなんですけど、まあ、多少休みじゃなかったところが休みになったりとかっていうので、多少人数が減ったみたいなところはあるんですけども、それ以外通常に、はい朝行き、夕方まで仕事し、帰ってきてまた別の仕事し、みたいななんか、ほぼほぼ変化がないので、まあ引き続き頑張ってやらんといかんかな、みたいな感じではございますが。まあちょっといろいろ変わっていく環境もあるだろうし、変えられない部分もあるだろうしで大変だと思いますが、また、経過なんかも見せてお話ししていければと思っております。はい、ということで、お届けしました。ただいま、今回何回だ？
はい、
375回
ですね。はい、
しましたのハツケと、
はい、そうでした。
はい、ではまた次回。
はい。